中村文明がいなくてもみるみる元気が湧いてくる。さあ今日はこちらは京都嵐山に来ておりますけれども、嵐山といえばこの方、森ひよりさんです。こんにちは。
こんにちは。
今回2回目の登場、森ひよりさんですけれども、黒船がですね、9月からそのひよりさんのマネジメントで入らせてもらうことになって、今ね、いろいろひよりさんが表に出る準備をいろいろやってるわけですけれども今日は嵐山に来たのはですね、ひよりさん の新しいプロフィール写真とかね、そういう潜在物の写真とか映像をちょっと撮る下準備というか、ロケハンでやってまいりました、ちょっとまだ紅葉には早かったですけど、
でもいいとこいっぱいありましたでしょ。
ねえ、
はい、
嵐山、初めて歩いてちらほら回りましたけど、やっぱこの時期ではまだ観光客の方多いですね。もうちょっとしたら、
もっと増えますけれども、年中たくさん来てくださいますね。
やっぱ年中京都は来ます
よ、はい。最近は海外の方が多いですよ。
外人さん多かったですね、今日も。
もう、
あるお寺なんてもう8割9割外人さんでしたもんね。
海外の方ばっかりで、ありがたいことです。この美しい嵐山を見ていただけることは。
嵐山本当なんか京都の市内とまたちょっと違った京都ですもんね。
そうなんですよ。もう空気もガラッと変わりますので
、嵐山もう引っ越してきて何年ぐらいですか。何年じゃない、何ヶ月ぐらいですか。
4ヶ月経たないですね。3ヶ月ですね。
3ヶ月ぐらい、もう結構いろんなところ回りました。
それがね、そんなに回れてないんですけれども、好きなところは何度も行ってますね。
今日も何箇所か回りましたけど、ひよりさんのそのじゃあ嵐山のおすすめスポット、何箇所かちょっと教えてもらいましょうか。
ちょっとマニアックかもしれないんですけれども、私天皇陛下の御陵が大好きで、落ち着くんですよね。静まると言いますか、
お墓ですよね。
そうですそうです、それで手を合わせに行きましてね、もうありがとうございますということで、やはりこの長い歴史、がありますのでね、日本って言いますのは、なのでありがとうございますって言いに行きたい人なんですね、それがこの近くにはたくさん眠っていらっしゃって、でそちらに伺いますね。
今日も何箇所か行きましたもんね。
そうですね、長慶天皇様、で神山天皇様、後嵯峨天皇様、そしてもう一箇所が
安倍の生命さん。これは違う。安
倍の生命さんは違いますけど、お墓もね、近くにありますので、とてもやっぱり気がいいところではありますよね。
なんかその、神社ともお寺とも違う、なんかね、独特の雰囲気ありますよね。
もう大好きですね。で御陵も大好きですし、私は食べることが大好きなので、美味しい食べ物もいっぱいあります。
おすすめは、
やっぱりスイーツ美味しいところが多いですよね。ソフトクリームですとか。
確かにね、
甘いもの、パフェですとか。
抹茶系のスイーツ多かったですね。
多いですね。ソフトクリームですとか、パフェですとか、あと抹茶のわらび餅ですとか、
今日食べたね、あれもね
美味しかった。美味しいんですよね。エクレアのソフトクリームで、ソフトクリームが抹茶、抹茶塩といいますか、塩がかかっているという京都の嵐山限定。
そうですよね、今のちょっとなかなかね、その表現が難しいですけど、パイ生地、
シュー生地なんですけど、ちょっと硬かったですよね。
硬めのね、
だから歩きながら食べやすいようにしてくださってるんだと思うんです。
ホットドッグスタイルっていうんですかね、あれの、エクレアの硬い生地に抹茶のソフトクリームがね、ブリッとこう真ん中にソーセージの代わりに置いてあって、そこの上に抹茶粉と、お塩がちょっとかかって
あったんですよね。
あれがあったら、飽きずにね、最後まで食べるんで
し
ょうね。
美味しかったですね。
それもね、迷いに迷ってどれにしますってい
っぱい美味しいものがあるので、
5、6候補があった中で、一つ今回は、
嵐山は和も洋もスイーツがあるので、さらに迷ってしまうんですよね。で和も捨てがたいものがいっぱいあったんですけど、
ありましたね、
洋も中でもいっぱいあったので、その中で厳選したたった一つ もう2個でも3個でもいけるんですけど、1つ厳選しましたね。
最終候補にね残ったのがあの、はい、八橋のクレープ、
あれもう捨てがたいものでしたよ ね、
はい、あれどっちにしますって言ってね。
そうなんですよ。
でもここでしか食べれない、
はい、
エクレア、
はい、
しかもひよりさんが2回ぐらい振られてるんですよね、
は
い
は
い、
そうなんですよ。前回来た時は売り切れだったんですよね、
うんうん
うん、でももう一回来た時はあの台風でお店がクローズしていた、うんうんうん、
ああなるほど。
なので
ようやく今日
はい3度目の正直でようやくいただくことが
美味しかったですよね。
美味しかったです。はい、
ぜひ、あれもう駅前の、
そうです、あのランデンという電車の最終嵐山駅の真向かいにあるお店ですね。
何ていうんでし
ょう、マールブランシュです。マールブランシュ嵐山店ですね。
北山に本店のあるマ
ール。そうですそうですそうですそうです、はい、あのモンブランが有名なんですけれどもね、はい、
あのチョコも美味しかったですよね。何でしたっけ、茶か、
あ、茶の花、
茶の花、
はい、あの京都限定の、うん、ラングド社のチョコレートです。
ホワイトチョコ、はい、板チョコが入ってて、はいはい、抹茶クッキーで挟んであるっていう
濃厚な大人味の美味しい、人気があります。あれ冷やして食べても美味しいんですよ、はい、いつも私冷蔵庫に入れて冷蔵庫から出してきてパリって食べるんですよ。でも
いいですね。
そうなりますとね、限定ばっかりだったんですよね、他のものも。
確かにね、
限定ばっかりだから、もう一回あのエクレア食べたいところだけれども、次はやっぱり違うのに行かないといけないかなと思ってます。
あの食べ歩きロールケーキもありましたし、
ありました。そうで食べられるロールケーキ、そうなんです、ロールケーキのイートインの中のお店の中に美味しいパフェがあるんですね。
ああそうだそうだ、
フルーツパフェなんですけど、うん、多分あれねヨーグルトかチーズか何か酸味のあるものを使ってらっしゃるみたいで、
うーん、
あっさり食べられるんですよ。大きいパフェなんですけど
結構サイズ大きかったですよね、写真で見る限り。
はい、おすすめです皆様来てください。
ぜひね、はい、日和さんと歩く嵐山、
はい、嵐山ツアーをぜひ、結構歩きますよ私、元気ですからね。運動靴で来ていただいて、
観光地も行ける、
はい、
で美味しいものも食べれる、
はい、
最後甘いものも食べて、
はい、
解散、
はい、
いいですね、
はい
はい、女子向けだと思いますので、
はい、
ぜひいらしてください。
ぜひいらしてください。
で今あのアパッポって
私の家の時計でございます。鳩時計、
鳩時計、
はい、
可愛らしいやつが鳴いてますけれども
、けなげに働くんです。
日和さんのね今その公園の、
はい、
何て言ったらいいかな、中身詰めというか、中身を作り上げてる作業やってて、
はい、
でそのお箸をね、
はい、
一番最初に、
ね、
メインテーマでやりましょうかっていう話を今してまして、
はい、
今日はそのプロフィール写真撮りもあるんですけど、前回ねちょっと日和さんのお箸についての話を収録をさせてもらって、
はい、
でそれをいろんな方に聞いていただこうということを今 CD 作ったりもしてるところなんですけど、
はい、
やっぱ音で CD っていうとちょっとねこここうやってこう持つんですよみたいなのがちょっと伝わりにくかったりするので、はい、実際のそのお箸持ってる姿とかをちょっと今日写真に撮らせてもらおうとか、器の持ち方みたいなのもちょっと撮ろうって言って、なんかそれを資料と一緒に日和さんに講演をしてもらおうと思って、
はい、分かりやすく、ね、皆様に、
うん、はい、資料作りも今日兼ねてきました、
はいはい、
でここでですねちょっと先日撮った2時間ぐらい話してもらいましたもんね、
はい、
そのダイジェスト版みたいなのをちょっと今から聞いていただきたいと思います、
はい、
どうぞ
どうぞ。
箸先五分、長くて一寸という言葉があります。これはどれぐらい使っていいよっていう教え言葉なんですけれども、はい、それではですね次にお箸の作法気になりますよね。着てはいけない作法というものがあります。その着てはいけない作法を嫌い箸と言いますね。意味箸とも言います。嫌い箸、どのようなものがありますでしょうか。今思い当たるものありますか。ちょっと届かないかなっていう距離にあるものをお箸でこうキューって引き寄せるということですね。これを寄せ箸と言いまして、してはいけない作法ですよというふうにされています。なぜしてはいけないのかです ですね、まあ、まずはあの倒しますよね。倒してはやはり周りの方にもご迷惑をおかけしますし、 そういって粗相につながるということですから、まずはしてはいけない。そしてあの周りの方にも不快ですし、そして命を大切にしているような行動ではないということですよね。ですから寄せ橋しちゃいけませんよということなんです。お返しを持っていただくと、こういった紙ですね、茶道をされていらっしゃる方はご存知かと思います。茶道の時にお茶菓子を取る、つまり小皿代わりになる紙なんです。お返しの懐という字は懐と書きますから、もともとこの懐に入っていたものなんですね。懐からシャキーンと出してですね、使っていただくものなんです。昔はもう少しサイズが大きくて、ここに和歌を読んでいたですね。そしてこの返しの白さを昔の方は競ったというふうに言われます。どんなにか食卓食事がですね、とても凛とした、そして感謝にあふれたですね、命を尊んだ、そして白ですからね、清らかなということをこう感じながらですね、相手に汚れを移さないということなんですけれども、そういったことを感じながらの食事になりますから、将来を思った時にぜひこれを当たり前になるような食卓になっていけたらなというふうに思いまして、私は今日あえてお返し使ってくださいねと申したいと思います。そしてもう一つの渡し箸は、器の上にお箸を渡すという所作ですね。でこれ私ね、あの高校生の皆様にね、これしちゃいけませんよねって、なぜしちゃいけないんでしょうかねってお尋ねしたんです。そうしましたらね、もうすでにこれをしちゃいけないっていうことを知りませんでした。だからこれしちゃいけませんよね、その理由なんだと思いますか、以前の問題だったんです。でそれを聞きした時に、あ、大人の責任だなと思いまして、これをしちゃいけないことさえ伝えられていないんだなというふうにね、私反省しましてね、あの学生の皆様にお話しさせていただく時には、これはしちゃいけませんよというところから話をさせていただくようになったんですね。で、あのなぜこれをしちゃいけないのか、目には見えないものが確かにあって、自分から発せられる雰囲気なんですけれどもね、その雰囲気によって周りの方を和ませることもできるというふうに思いますと、自分がどういう雰囲気をね、発してるか、もしくは発することができるのかと考えるということもね、あの日々私楽しんでいたりするんですよね。あの目に見えないものをね、見たり感じたりすることも人に必ず影響を与えるものだなと思いますので、そういったこともやはりこういった食卓を通して皆様にお伝えしていくことができたらなと思っております。
というわけでですね、
はい、
結構いろんな話ありますね。そうですね、お箸だけでね、
お箸だけでももう本当に身近なことなので、うん、たくさんお伝えしたいことありますね、はい、
今ちょっとあの聞いていただいて、わ、この話の続き聞きたいとかっていうふうに思われた方もきっといらっしゃると信じたい。
はい、いらっしゃると信じたい。
で今度その日和さんの、今までの日和さんも講演いろんなところでやってもらってますけど、
はい、
あのお箸についての、うん、あのお箸にまつわるワトセトラという、
はい、
あのタイトルで、
はい、
岐阜と、
はい、
福岡で、
はい、
初講座、初でもないか、
そうですね、
お披露目講座みたいなね、
お披露目講座、もうそれに限定しては初ですね。
うんうんうん、
はい、お箸に限定してということはもう初めてですね。はい、
で約2時間ぐらいの実技プラス講演みたいなことを、
はい、
やらせていただきたいと思ってます。11月の1日ですね、
はい、
が岐阜県、
はい、
岐阜市文化センターの、
はい、
あの大きな和室でやらせていただこうと思ってます。時間は2時スタートですね。
はい、
はい、で11月の16日が、福岡の桃地パレスというところの視聴覚室で、
はい、
これまた14時からスタートをさせていただきます。
はい、
いろんなね、そのお箸のセッティングの仕方から正しいお箸の持ち方、
はい、
あとはそのいろんな嫌い箸のね話とかも、
そうですね、してはいけないお箸の使い方ですよね、
うん、いっぱいあるんでしょ。
いっぱいあるんですよ。もう今回話しきれなかったこともありますので、
うん、
でも意外と知らないんですよね、皆様ね。
うん、この間の話聞いててもね、
はい、
あ、それ俺も知らなかったってやつも結構ありましたからね。
そうでしたか。はい、
この間以外のっていうのも
あります。まだあります。
まだいっぱいあるんですか。
はい、いっぱいありますよ。
例えば
言っていいんですか。
じゃあチラッと
チラッとだけ例えばですね、あ、じゃあそのなんていう箸使いかとかですね、
はいはい、
空橋っていうのがありますね。空橋、それも意外としてしまってるかもしれない、
ね、空橋、
はい、
空橋の空はあのお空の空ですよね。
そうです、そうです、
うんうん、
空橋というのもあります。
なるほど、
はい、
それはどんなことかまた会場に来て聞くということで。
そうですね、
はい、
はい、いろいろ出てくると思う。他には押し付け橋とか、これも私意外と見ます、見ますけれども、されてるのも、まあ、講座だったりしちゃダメよって言いますけれども、うん、やはりね、あの皆様いらっしゃる中でお伝えできないこともありますので、うん、ああされてるなと思うことありますね。
やっぱそういうの知ってたら、
はい、
普通にいろんな人とお食事するときに相手の箸使いって気になるもんですか。
ああ、気になるときもあります、はいはい、でも私が気になるということは、うんうん、気になってらっしゃる方は結構いらっしゃるかもしれないですね。
あ、そういうちょっと勉強した方とか ね、
そうですね、はい、あとお家が厳しかったから知ってるわっていう方もいらっしゃると思うので、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そうすると、ね、箸使いはなんかその方 の、 あの育った環境が分かるとかいろいろ言われますのでね、うん、そういう意味では知っておいた方がいいかもしれないですね、うん、
知らないだけでその悪気はないけど、
はい、
不快にさせてしまってること
ありますもんね。そうですね、失礼してしまってることあるかもしれないですよね、
うん、なんかそういうこうもう次の食事から使える、ね、箸使いのこととか。
そうなんですよ、今回の話はすぐに使っていただける、すぐに復習していただけるし、うんうんうん、すぐに役立てていただけるので、うん、皆様にこう時間割いてきていただくのに、うん、私もとてもこう心安らかと言いますかね、はい、やっぱりせっかく来ていただいて聞いていただいてよかったわって帰っていただいて、でも使ってないわっていうのは残念なので、
うんうんうん、
すぐに使っていただけるので、うん、ぜひ聞いていただきたいですね。
お箸がだって一番その和作法の中で日常的というか、ね、
そうですよね、毎日ですし、ね、まあ、3食の方もほとんどだと思いますってね、
うんうん、ぜ
ひ
ぜ
ひ、はい、
僕もこの間話聞いてなんかね、やっぱその渡し箸してたら気持ち悪くなる、 なんか気持ち悪いとか、
はいはい、特にお子さんいらっしゃる方は
お母さんとか聞いてもらいたい
ですね。そうなんですよ、一回聞いたら、うん、これで子育てでお伝えできないことがあったとしたら怖かったわって思われる方いらっしゃるかもしれないですよね。知らなかったら伝えられなかったっていうこともあるかもしれないですね、
うん、なんかあのお箸とかをね、その器を持つでも、はい、うん、なんかそれをこう美しい所作ができるだけでなんかね、やっぱその、
はい、
日本人として美しいというか。
そうですね、存在の美しさ、うん、先日あのニューヨークに普段はお住まいの方が京都に来られていてお話をしていたんですけれども、うんうん、やはり日本人らしさの一つに、うん、凛とするというものがあるとおっしゃってたんですね、うんうんうん、やはり凛とされている姿を見た時に美しいなって感じるっておっしゃっていらっしゃったんですけれども、うんうんうん、ただ残念ながら凛とされてるなと感じる人女性が少ないかもしれないということはおっしゃってらっしゃったんですよね。ですので凛とすると思いましても、やはり箸使いが美しいということも一つかなと思いますね。
前日和さんからちらっと聞きましたけど、なんかその日本大好きな外人さんはお箸使える自分をエレガントって言うんですよね。
ああ、そうそうそうです、そうです、そうですね。
一番外人さんが覚えて帰りたいことかも分かんないですよね、はい、お箸ってね。
そうですね、そうですね。
なんかそれ、
はい、
ね、その習ってる人だけこう、うん、教えれるというよりも日本人がね、
はい、そうなんですよ、
当たり前にお箸を使うんだよとか、はい、こう持つんだよが、
はい、
できたらそれ一番いいですもん、
ね、はい、はい、オリンピックに向けて出なくてもですね、どんどん海外から日本に来てくださる方は増えると思うんですね、うんうんうん、その時にあの日本人全員で皆様に日本文化をお伝えできるとより良いなと思いますし、海外の方も日本の食事を日本の食事はお箸でしか食べられないんですよね。 お寿司、まあ、手で食べることはできますけれども、はい、やっぱりお箸で食べるものなので、フォークナイフでは食べられませんので、やっぱりお箸で食べたいと思ってらっしゃると思うんですよね。それをお伝えできるということも一つの、まあ、交流にもなりますし、
はい、干物をナイフフォークで食べたらおかしいですもんね。
はい、そうですよ ね、
やっぱお箸で食べたいですよね、
はい、
なるほど、ぜひ、
はい、
ちょっとね、岐阜と福岡でまだ2カ所だけなんで、
はい、
なかなかに近くにいないわっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、
はい、
ぜひね、はい、足を運んでいただいて、
はい、
あのすぐに覚えられることばっかりですからね、はい、
ぜひ
足を運んでいただきたいと思います、はい、何しゃべろう私とか言ってたのに、
はい、
結構ねしっかりたっぷり喋れましたよ。
緊 張しました
本当ですか。
はい、
じゃあそういうことで、はい、もう1週間後2週間後とかですね、
はい、皆様に、はいはい、お目にかかれると思います。
はい、では、今日の一緒にお送りしたのは森日和さんと安野浦豊でした。
ありがとうございました。
Yeah.